ハロー、土地のみ。リスナーの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。2023年もいよいよ最終段階に入りました。12月ですね。今年は暖冬とか言われてますけれども、時として恐ろしく寒い日がやってきますので、お互いに気をつけてこの年末を乗り切りたいなと思っております。さて今日はですね、今年を振り返っての話と同時に、私の漫談も今回をもってピリオドを打ちたいと思っております。2023年振り返りますと、いろいろなニュースが飛び込んできましたね。ビッグモーターニュース、それからジャニーズ問題、ついに自殺者まで現れました。そして宝塚劇場、この宝塚の中でも25歳の女性が、セクハラ、パワハラにあって自殺をするという大変悲しいニュースでしたね。何か明るいニュースはないかというと、阪神タイガーズが38年ぶりに日本一、大谷翔平選手二刀流、MVP、また、藤井聡太さん八冠王なんていうニュースもありましたけれども、政治もですね、岸田さんが支持率が低下の一途をたどるということで、なんとなくこう暗いニュースでした。さて今日は2つのお話をしたいと思います。一つは文藝春秋の11月号に載っていたんですけれども、笹井秀麗さんという方のお話です。この方はですね、日本人なんですけれども、50代60代でしょうか。若い頃はもう日本でヤンキー、やりたい放題のことをやって、力いっぱい、暴れ回っていたと自分で語っておりますけれども、30年ほど前にインドに渡って、仏教徒、坊さんになったんですね。でインドというところは、ご存知の方も多いと思いますけれども、ヒンズー教徒が最も多い。でそれからカースト制度があって、いまだに、差別階級があるんですね。一番上が僧侶、次が貴族階級、金持ちですね。そして、農民層、そして一番下に奴隷がいるんだと。奴隷制度は廃止になったわけだけれども、カースト制度がなかなか改善されないと。ところが笹井秀麗さんによると、実はインドにはその下があるんだと。奴隷よりも下の階層で、貧民窟なんだと。食べることにもこと書いて、本当に、奴隷の人たちが食べずに捨てたような、食べ残したようなものを拾って食べるような人たちがいるんだと。しかもそれがですね、2億人もいるんだって言うんですね。インドの人口は14億超ですけれども、笹井秀麗さんは、自分はもう残された人生この仏教徒に身を捧げようということで、得度して仏教徒になったんですね。そして差別されているそのインドの貧民層に入って仏教を広げたということで、その仏教が今ではですね、最初はもうほんのわずかな一握りの人しかいなかった仏教徒が、現在は2億人まで行って、その秀麗さんがその代表的な立場、一番トップに立ったというわけであります。このニュースを聞いて私は大変驚きました。インドっていうのはね、仏教徒が多いかと思ったら、カースト制度の中のヒンズー教徒は、牛を建てまつってるわけですよね。日本でも犬、お犬様を建てまつった時代もありましたけれども、カースト制度ではヒンズー教徒は牛を神様と思っているということで、仏教徒、真の仏教徒はそれであってはならないんだと、秀麗さんが仏教徒をインドの中でリバイバル運動を行ったんですね。 そんな話を思い出しました。二つ目ですが、今回最後の話を閉じるにあたって、私の3年間のこの闘病生活についてお話をいたします。今から3年前の8月に、私に1ヶ月間入院をしまして、人工透析をするようになりました。これは腎臓の疾患なんですね。腎不全という病名だと思いますが、それで、その後人工透析を始めて3年が過ぎました。月水金と、病院に通って4時間透析をするんですね。9時頃病院に入りまして、大体9時10分20分頃から4時間透析をするんです。人工透析というのは、私もまるっきり知らないとの経験だったんですけれども、右腕に血圧計、左腕に注射を2本4時間しましてね。で、水分、老廃物ですね、これを取り出して、大体平均2キロですね。体重コントロールもあるんですけれども、2キロを抜いて、そして家に帰ってくると。で、血液もですね、その間入れ替えるんですね。生成するというかね、新しい血液と血液をきれいにするという働きが人工透析ということのようですけれども、4時間やるんですけれども、その間仰向けになったままで、もちろん横も向けないし、最初は大変だなと思いましたけれども、これも生きるためですからね。私にとりましてはライフライン、これをやらなければ生きていけないわけなんですね。で、3年間、おかげさまで人工透析を行って4年目に入りました。その間いろんなことを感じましたね。調べてみると、全国でこの人工透析をやっている方というのは約33万人いるんですね。で、だいたい糖尿病で人工透析をやる人と、私のように腎不全、腎臓の働きがね、悪いために透析やる人の大きく2種類あるようです。で、私がどうして腎不全になったのかなということをつらつら考えてみますと、もともと本体性高血圧というのがあって、血圧が高かったんですね。で、血圧の薬は飲んでいたんですけれども、それでもなかなかこの血圧が下がらないということで、じわじわ腎臓の方に障害が移っていって、腎臓の働きが衰えていったというわけなんです。で、今腎臓が全く働かないかというと、かろうじて働いていて、薬を飲むことによって、利尿剤ですね、これを飲むことによって、おしっこが1日に400-500cc 程度が出るんですね。ご存知のように腎臓というのは一対あるんですけれども、よくわかりませんけれども、私の場合はおそらく2つのうちの1つどちらかがかろうじて頑張ってくれてんじゃないかなと思っております。こういった経験を通してですね、人間の体というのは神様によって実によく守られているんだなと、72年生かされておりますけれども、ここまでですね、よくぞ守られてきたな。私はいろいろな病気を持っておりましてね、生まれつきの視覚障害1級の病があり、39歳からですね、シャルクマリトース病という難病があって、これは末梢神経がね、やられてまして、膝から下の筋肉が弱ったり、この肘から先の手の筋肉が弱くてですね、握ったりねじったりする力が非常に弱いと。 ですから膝から下の筋肉も弱いので、まあ、立つことはできるけどできますけれども、まあ、どこかに捕まって歩かなければいけない、あるいは支えてもらわないと歩けないという病気があり、さらにこの腎臓疾患があってですね、まあよくもこの病がね重なってしまっているんだろうなと思いますけれども、それでも命が守られ、命が支えられ、今日も生かされているということのありがたさを日々感謝して、まさに生かされているという言葉がありますけれども、こうして今日も生かされて、今年もですね12月を迎えて、年末を迎えられているということに、感謝をしております。まあ、腎臓ではないんですけれども、心臓のことにしてもですね、ことことっと1分間に、まあ、60前後の脈拍打ってるわけですね。で血液もですね調べてみると、1秒間この1拍するごとにだいたい 60cc ぐらいの血液が心臓から送られている、そうです。でだいたい1分、まあ、40秒から1分でこの血液がですね全身を駆け巡ってるんですね。それで熱が守られている、人間と体温が守られている、心臓の働きも腎臓の働きも、そして肝臓もですね、これは人間の体ですね、まあ、肺もそうですね、この全て五臓六腑と言いますけれども、私はですねこの病を通して、自分は今日も朝起きるとですね深呼吸をして、今日も神様にこの自分の命が守られているんだなとつくづく思わせられてですね、感謝を捧げているわけです。それにしても若い人たち、特に歌手などがね今年1年間でもたくさんの人が亡くなり、菅さん、愛は勝つを歌った菅が61歳で亡くなったり、歌手の大橋純子さんや西、いろんな歌手が次々と亡くなって、寂しい思いをした1年でありました。この私の漫談も2012年に退職してからですね、我が人生旅日記から始まり、この足掛け12年間同窓会の担当の、市田様にはこのその都度同窓会のホームページにアップしていただきありがとうございました。この場をお借りして心より感謝を申し上げます。そして拙い話ではありましたけれども、私のエッセイ、またこの漫談にもねお付き合いをしてくださいましたお一人お一人の皆様に、この場をお借りして心より感謝を申し上げます。とにもかくにも、私も漫談をさせていただき、まあ、脳トレ元気いっぱいでおしゃべりをさせていただきましたが、ひとまずこれにて千秋楽ということで、まあ、また出てくんじゃないかなんて思われるかもしれませんけれども、その時が来ましたらば飛び入りということでさせていただきますけれども、同窓会のこの漫談コーナーではとりあえず、一幕下ろさせていただきたいと思います。2024年どんな年になりますか。皆さん一日一日を大切にしてですね、有意義に過ごしてまいりましょう。それでは皆様ごきげんよう、良いお年を。ハッピークリスマス。